4節非アルコール性脂肪性肝疾患。1、はじめに。一般に肝臓の病気というと、B 型肝炎ウイルスや C 型肝炎ウイルスなどの肝炎ウイルスによるウイルス性肝炎や、お酒の飲みすぎによるアルコール性肝障害などを考えますが、最近、それらに関係なく発症する肝臓病として、非アルコール性脂肪性肝疾患、NAFLD や、非アルコール性脂肪肝炎、NASH が注目されています。それらは、進行すると、肝硬変や肝癌になる恐れもあります。2、増えている非アルコール性脂肪肝炎。脂肪肝という言葉は多くの方に知られていますが、脂肪肝は原因によって分類することができます。一つは飲酒による脂肪肝で、アルコール性脂肪肝と呼ばれます。これに対し、お酒を飲まないのに発症する脂肪肝を、非アルコール性脂肪肝、NAFLDと言います。アメリカの肝臓学会ガイドラインによると、1、肝臓に脂肪が溜まっている。2、お酒の目立った習慣がない。3、脂肪肝をきたす他の要因がない。4、B、C 型肝炎ではない。と定められています。生活習慣の乱れや内臓肥満、ストレス、昼夜逆転の仕事などが原因で脂肪肝となります。顕微鏡で肝臓の細胞を見ると、肝細胞の中に油の粒がパンパンに溜まっているのを確認できます。この段階では、まだ肝臓の細胞の多くは壊れていません。しかし、NAFLDを放っておくと、だんだん肝臓の中の環境が悪くなり、肝細胞が風船のように腫れて弱ってしまい、やがてはそれら細胞は壊れてしまい、その結果、肝臓で炎症が起こり、さらに肝臓が硬くなる線維化という現象が起きることがあります。これが非アルコール性脂肪肝炎、NASH です。そのNAFLDとNASHを合わせて、非アルコール性脂肪性肝疾患、NAFLDと呼びます。現在、国内での正確な患者数は分かっていませんが、人間ドックを受ける人で、非アルコール性脂肪肝に罹患している人が、30から 40% であることから、推定で1000万から2000万人の潜在患者がいると考えられています。非アルコール性脂肪肝炎に進展するのは、100万から200万人と考えられています。肝癌の成因としては、非アルコール性脂肪肝炎を含む B 型肝炎や C 型肝炎が原因でもない、いわゆる非 B、非 C の肝癌の頻度が全国的に確実に増え続けています。3、生活習慣病と深い関係の非アルコール性脂肪性肝疾患。アルコール性脂肪性肝疾患の原因のほとんどは、生活習慣の乱れやストレス、運動不足など、メタボリックシンドロームの原因と同じです。メタボの肝臓における表現形とも言ってよいでしょう。肝臓が生活習慣の乱れで被害を被って悲鳴を上げている状態です。内臓脂肪組織は、余分な栄養を脂肪として蓄えるために存在しますが、人体最大の内分泌臓器とも言われ、生活習慣病を改善させようとする善玉ホルモン、アディポネクチンなどと肥満になった細胞組織から余計な脂肪酸や全身に炎症を起こすと考えられている悪玉ホルモン、悪玉アディポカインを分泌します。この悪玉ホルモンが過剰に肝臓に流れ込むことによって、肝臓でも炎症や 不純物の処理が追いつかない状態になり、それを処理するために酸化ストレスが発生、さらに炎症が強くなります。また最近では、遺伝的な素因や腸内細菌が肝臓に影響を与えているという報告もあります。このように、非アルコール性脂肪肝は、肝臓の脂肪組織、遺伝的な素因、酸化ストレス、腸内細菌など、いろいろな要因が合わさって発症すると考えられています。また、非アルコール性脂肪性肝疾患には、性差があると考えられています。日本肝臓学会のガイドラインや最近の報告によると、男性では40歳代に有病率のピークがあり、40% 以上が非アルコール性脂肪肝を罹患していますが、女性の40歳代の有病率は 10% 前後ですが、60歳代の有病率は 30% 超に増加します。閉経による女性ホルモンの減少が関係していると考えられており、同様の傾向がアジア諸国やヨーロッパで確認されています。本邦における非アルコール性脂肪肝の有病率の精査には、背景に存在する肥満やメタボリックシンドロームの精査が影響していると考えられています。特に肥満の頻度は本邦において男性が 29.6% に対し、女性が 21.8% と少なく、さらに昨今の美容意識の変化などから、若年女性における痩せの頻度は増加傾向を示しており、非アルコール性脂肪性肝疾患の精査に影響を与えていると考えられます。非アルコール性脂肪性肝疾患は、アルコール性脂肪肝炎と区別することが重要です。アルコール性脂肪肝疾患の原因となるお酒の量は、1日のエタノール摂取量で男女別に大まかに決められています。1日の飲酒量の基準は、男性が 30g、女性が 20g で、ビールで言うと、男性は大瓶1本、女性は中瓶1本以内であれば非アルコール性です。1週間で換算すると、エタノール換算で男性 210g、女性 140g。これに対し、ビールを1日大瓶2本以上飲む場合は、アルコール性とみなされます。4. 肝癌になる危険性も。前述の通り、非アルコール性脂肪肝から非アルコール性脂肪肝炎を発症し、進行すると、肝臓の細胞が長い時間壊れ続け、次第に繊維化を起こし、肝臓はだんだん硬くなっていきます。さらにこれを放置すると、10年後には約1から2割が肝硬変になります。肝硬変にまで進行すると、年率で数パーセントに肝癌が発生すると言われています。脂肪肝と言われる人は多く、成人の約3割と言われていますが、この段階で放置しないで脂肪肝を治すことが大切です。5. 超音波で早期発見を。肝臓は沈黙の臓器と言われている通り、他の肝臓病と同様に、非アルコール性脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎もほとんど自覚症状はありません。また現在のところ、通常の血液検査では、非アルコール性脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎を確実に診断する検査項目はありません。肝機能検査で代表的な ALT 値が低くても、非アルコール性脂肪肝炎の場合もあり、逆に数値が高くても病状が進行していない人もいます。健康診断で肝機能の数字が高くないからといって、非アルコール性脂肪肝炎ではないとは限りません。まず、 肝臓に脂肪が溜まっている状態である脂肪肝を判別する一番の方法は、腹部超音波検査、腹部エコー検査です。腹部エコーでは、正常の肝臓と比べて肝臓に脂肪が溜まると、肝臓は白く輝いて見えます。また、奥が見えにくくなったり、隣の臓器である腎臓と比べて肝臓はより白く見えます。腹部エコーができない場合は、自分のおへそあたりの腹囲、ウエスト周囲長を測ってみましょう。男性ではウエストが85センチ以上、女性は95センチ以上の場合、脂肪肝を持っている人が半数以上となります。ウエストを測ってみて該当する方は、お近くの医療機関の腹部エコーで肝臓を見てもらうことをお勧めします。また、20歳の時の体重から10キログラム以上増えているという方も要注意です。糖尿病や脂質異常、高血圧の方も非アルコール性脂肪肝炎の可能性は高くなります。最終的に、非アルコール性脂肪肝か非アルコール性脂肪肝炎かを見分けるのは、最終的には肝生検による組織診断が必要になります。肝生検を受けるかどうかは、肝臓専門医による腹部エコーの所見や肝臓の硬さを測定する肝硬度計、代表的な機器はフィブロスキャンを用いたり、年齢と肝機能の AST と血小板 ALT で計算する計算法があり、その結果で判断されますが、見てくださっている担当医から肝臓専門医に相談してもらうといいでしょう。なお、肝生検は通常1泊から2泊の入院が必要となります。6. 非アルコール性脂肪性肝疾患と生活習慣病の関係は、 6-1 血糖値の異常や糖尿病と非アルコール性脂肪性肝疾患。非アルコール性脂肪性肝疾患、非アルコール性脂肪肝炎は、血糖値の異常や糖尿病と強い関連があります。本邦では、人間ドックで、空腹時の血糖が 110mg/dL 以上の受診者のおよそ半数が、さらに、空腹時血糖が 126mg/dL 以上の受診者の 68% が、非アルコール性脂肪性肝疾患を有していたと報告されています。また、肝生検で診断された非アルコール性脂肪性肝疾患の1365例の調査で、糖尿病の有病率は 47.3% で、さらに、糖尿病患者は肝繊維化が進行した非アルコール性脂肪肝炎であるリスクが糖尿病でない患者と比べて 2.4 倍高いと報告されています。6-2 脂質異常症と非アルコール性脂肪性肝疾患。高コレステロール血症、高 LDL コレステロール血症、低 HDL コレステロール血症、高中性脂肪血症などを総じて脂質異常症と言いますが、脂質異常症は非アルコール性脂肪性肝疾患、非アルコール性脂肪肝炎の有病率を上昇させることが知られています。非アルコール性脂肪性肝疾患における脂質異常症の合併頻度は約 50% と報告されています。人間ドックを対象とした過去の報告では、高 LDL コレステロール血症を有する受診者の 38.5% が非アルコール性脂肪性肝疾患を合併し、正常者では 26.4%。低 HDL コレステロール血症を有する受診者の 61.7%。 正常者では 27.3%。 高中性脂肪血症を有する受診者の 59.5%、 正常者では 22.8% が非アルコール性脂肪性肝疾患を合併しています。 6-3 高血圧と非アルコール性脂肪性肝疾患。非アルコール性脂肪性肝疾患における高血圧の合併頻度は約 30-50% です。非アルコール性脂肪性肝疾患は動脈硬化や心臓病のリスクであるとも報告されています。逆に高血圧は非アルコール性脂肪性肝疾患発症のリスクであると報告されており、高血圧と非アルコール性脂肪性肝疾患には強い関連性があると考えられていますが、そのメカニズムははっきりしていません。高血圧が非アルコール性脂肪性肝疾患、非アルコール性脂肪肝炎の発症や病態にどのように影響を及ぼしているのかは、今後の研究課題となっています。7. 非アルコール性脂肪性肝疾患の治療法は、生活習慣病を発端とする肝臓病であるので、まずは食習慣や運動、睡眠など生活習慣の改善をすることが大切です。場合によっては、薬物療法、手術療法、肥満手術を行うこともあります。非アルコール性脂肪肝なら、生活習慣の改善と経過観察をすることが多いですが、他の生活習慣病への気配りも重要です。非アルコール性脂肪肝炎の場合、重度の肥満には肥満手術が必要な場合もあります。食事運動療法で 7% 痩せれば、非アルコール性脂肪肝炎は改善するという科学的な根拠があります。7% の減量を目指して食事運動療法を継続することは大切です。また最近の報告では、10% の減量で肝臓の繊維化も改善すると報告されています。薬物療法として非アルコール性脂肪肝や非アルコール性脂肪肝炎への治療薬は、現在、我が国をはじめ世界中で開発が進められていますが、実際に効果が認められた特効薬はありません。したがって、現時点では生活習慣病、例えば糖尿病、脂質異常症、高血圧などの合併がある場合は、それら基礎疾患に対する治療薬で、非アルコール性脂肪性肝疾患にも効果が期待されているものがありますので、それらを用いて治療します。基礎疾患がなければ、ビタミン E、抗酸化剤も期待できます。8. 実は気軽にできる治療法とは、多くの人が実践できる治療法としては、食事運動療法による減量が効果的です。1日5分でも10分でもいいので、体を余計に動かすことです。筋肉は第二の肝臓と言われ、筋肉が増えると代謝が良くなります。特に糖代謝においては、全身の糖質の約7割は骨格筋で消費されると考えられており、運動で骨格筋を増やすことは、非アルコール性脂肪性肝疾患の改善につながります。運動は軽く汗をかく程度の有酸素運動が良いと言われていますが、レジスタンス運動といって、じっくり筋肉を鍛える運動、スクワットやもも上げなどの筋トレも効果があると言われています。腰や膝が痛い人は、椅子に座って上半身だけの体操でも効果があります。食事は、過剰な糖質や脂肪分の摂取を控えましょう。ジュースや清涼飲料水の摂りすぎや、 ビタミンの摂取に良いと思ってついつい食べ過ぎてしまう果物も果糖の過剰摂取につながりますので注意します。一方では緑黄色野菜はビタミンやミネラルの摂取のためにたくさん食べるようにしたいものです。また食物繊維も十分に摂るように心がけましょう。詳しくはご自分の生活スタイルに見合った食事や運動について、保健師や管理栄養士などと相談しながら、適度な運動やバランスの取れた食事を心がけます。例えば、月 1kg ずつ落としながら、最終的には現在の体重を 7-10% 落とすことを目指して、運動などで活動量を増やし、食事の量、バランスを見直しますが、そして最も大切なことは、それらを半年から1年かけてゆっくり行い、そして継続することです。そのためにも、定期的に担当医や保健師、管理栄養士に相談しながら、目標を少しずつ達成していくようにしましょう。